皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年5月11日のマスドット AC カテゴリから注目の論文6本をお届けします。1本目はルイジ・フェッダーロさんとジャスティン・ライルさんによるザ・デリブド・デプス・フォーミュラ・フォー・モデュルズ・オブ・フィニテクワジ・プロジェクティブ・ディメンション準射影次元が有限な下群に対する動来深度公式です。この論文では下間ネーター局所感情の準射影次元が有限な下群のホモロジー的な性質について深く掘り下げています。もともとの目的はこれらの下群が完全交差感情の下群のように振る舞うかどうかを突き止めることでした。完全交差感を特徴づけるプロキシスモール条件に関わる重要な視点ですね。著者の2人は古典的な結果を動来圏へと拡張したいくつかの新しい公式を導入し証明しました。特に注目すべきは動来深度公式です。これはアウスランダーの有名な深度公式を拡張したもので、下群と副体の動来テンソル積の深度をそれぞれの深度と準射影次元を用いて結びつけています。さらに幅に注目した動来幅公式やヨルゲンセンの研究を拡張した依存公式、そしてホモロジーの有限性生成の条件を緩めたイシェベック公式など、非常に盛りだくさんな内容になっています。準射影分解と準単射分解を巧みに使い分け、マティス相対性を組み合わせて深度や幅を制御する手法は非常に洗練されていて感心します。結果として完全交差感である必要がないより広いクラスの下群や副体に対してこれらのホモロジー的な公式が成り立つことを示し、相対性を扱いやすい柔軟な枠組みを構築しました。2本目はmas.ds からのクロス投稿でメーガン・モリソンさんとソニア・ペトロビッチさんによるアナリティカルソリューションズ・フォーサム・クォッドラティック・ ODES ・ファウンド・ビア・リネア・ラショナル・アイゲン・フンクションズ・アンド・ザ・ラショナル・アイゲン・フンクション・バラエティ線形有理固有関数と有理固有関数多様体を介して得られたいくつかの二次常微分方程式の解析解です。この論文では二次元の二次常微分方程式というちょっと手ごわい非線形システムを解析的に解くための新しい枠組みが提案されています。普通非線形な方程式は数値計算で近似的に解くことが多いのですが、やはり正確で効率的な解析解が欲しいところですよね。そこで著者たちはクープマン理論を応用して非線形な動きを線形なダイナミクスに写像する固有関数に着目しました。具体的には固有関数が2つの線形多項式の比というシンプルな有理関数の形をしていると仮定しています。この形を方程式に代入することで偏微分方程式を多項式の代数方程式系へと変換し、グレブナー規定などの計算代数幾何学的な手法で解くという非常にスマートなアプローチをとっています。ここで面白いのが解析的に解ける方程式の係数が集まる場所を有理固有関数多様体として定義した点です。分析の結果、解ける方程式は線形な属と非線形な属という2つのグループに分類されることが分かりました。さらに解析解を得るために必要な2つの独立した固有関数はこの多様体の特異点に対応しているという幾何学的にとても美しい結果が導き出されています。この手法を使えば数値計算では解が発散してしまったり計算が不安定になったりするような難しいケースでも正確な解を導き出すことができます。これにより有理関数が多項式常微分方程式を解くための強力な規定関数であることが証明されました。3本目はmas.ag からのクロス投稿でマイケル・チタヤトさんとブッダ・デブハジュラさんによるザ・イサモフィズム・クラス・オブ・ザ・サーフィス X の1の A の1乗プラス X の2の A の2乗プラス X の3の A の3乗プラス1イコール0方程式 X の1の A の1乗プラス X の2の A の2乗プラス X の3の A の3乗プラス1イコール0で定義される局面の同型類です。この論文では 非常にシンプルな見た目の方程式で定義されるアフィン局面がいつ互いに同型になるのかという問題に挑んでいます。一見すると指数が違えば当然違う形になると思えますが、数学の世界では意外と単純な違いが同型写像で消えてしまうことがあります。特にダニエレフスキ局面のような例があるため、この問題は非常に奥が深く、多くの研究者が頭を悩ませてきたところです。著者の方々はアフィン局面を適切にコンパクト化して遮影局面として扱うという戦略を取りました。重み付き遮影空間への埋め込みや有利特異点を持つ局面の総有力化学を駆使して、アフィン部分の同型性が遮影平方の同型性まで拡張されることを証明しています。特に境界の相対グラフや因子類群の回数といった不変量を用いて指数が入れ替わっている場合を除いて、異なる指数を持つ局面は決して同型にならないことを丁寧に導き出しています。単純な指数の組み合わせが局面の幾何学的な構造を完全に決定づけているという結果は非常にすっきりとしていて快感ですね。これによりこの特定の形式を持つ二次元アフィン局面の同型類に関する完全な分類が達成されました。4本目は mas.at からのクロス投稿で、スコット・バルチンさん、 JD ・クイグリーさん、ベン・スピッツさんによるスペクトラ・オブ・バイ・インコンプリート・タンバーラ・ファンクターズ総不完全タンバラ関数のスペクトルです。この論文では可感感を等辺的に一般化した総不完全タンバラ関数という非常に抽象的な対象を扱っています。実はこの総不完全タンバラ関数という枠組みの中には可感感の係数系やグリーン関数、そしてタンバラ関数といった私たちがよく知る重要な構造がすべて含まれているんです。これまでグリーン関数における素イデアルの概念はルイスさんによって、タンバラ関数におけるそれは中岡さんによってそれぞれ導入されてきました。でもこれらは別々の定義として存在していたんですね。そこで著者たちはあらゆる総不完全タンバラ関数に対して素イデアルのスペクトルを定義することで、これら2つの概念を同時に一般化するという非常にスマートなアプローチを試みました。さらに単に定義を提示するだけでなく、実際に計算で使える便利なツールをたくさん作り出している点に数学的な実用性を追求する情熱を感じます。これらの道具を具体的な例に適用することで、総不完全タンバラ関数の構造をより深く理解するための道が切り開かれました。5本目は mas.ag からのクロス投稿で、ハビエル・カルバハル・ロハスさんとアクセル・シュタブラーさんによるアジョイントテストモデュルズ・アロング・コーエン・マカーリー・モーフィズムズ公園マコーレーモルフィズムに沿った随伴テストモジュールの変換則です。この論文では正表数の代数幾何学において特異点の性質を調べるための非常に強力な道具である随伴テストモジュールの変換ルールについて研究しています。特にエネスクさんという数学者が示した平坦な写像において F 有利性が保存されるという定理をより効果的な形で一般化しようとしています。研究の手法がとても巧みで、まず高円魔高齢写像の相対論を用いて Y 上のカルティエ作用素を X 上の作用素と相対的な作用素に分解して表現しています。さらに平点を含むファイバーが幾何学的に F 端写であるという条件をうまく使い、相対カルティエ作用素の全写性を導き出しています。そしてここがこの論文の核心ですが、一般のファイバーが F 有利であるという条件下で Y の随伴テストモジュールが X の随伴テストモジュールの引き戻しになることを証明しました。これにより X が F 有利特異点を持っていれば、Y もまた F 有利特異点を持つことが示されました。不変量同士の正確な関係性を導き出したことで、既存の定理を美しく一般化した素晴らしい成果と言えます。最後は mas.ag からのクロス投稿で、マシュー・ウィーバーさんによるテンソルプロダクトサーフィス&グラデッドシジーギーズテンソル積極面と字数付きシジジーです。この論文では幾何学的なモデリングやコンピュータ支援設計でとても重要なテンソル積極面の因関数表現という問題に取り組んでいます。簡単に言うと、二次元的に定義された多項式で表される局面を一つの方程式で書き表したいということですね。ただこれを単純に計算しようとすると、グロブナー規定のような標準的な手法では計算コストが跳ね上がってしまい、非常に時間がかかってしまいます。そこで著者は座標間の二重次数構造に注目し、特定の次数にたった一つのシジジーが存在すれば、それを利用して効率的に因関数を導き出せるという画期的なアプローチを提案しました。近似複対という道具を使い、シジジーが作るベクトル空間の次元に応じて3つのケースに分けて分析しています。それぞれのケースで正則数列やヒルベルト・バーチの定理を用いて必要なシジジーを構成し、行列形式で表現する方法を導き出しました。すべてもし計算し直せば大変なところを、必要な部分だけを賢く抽出して行列の行列式から答えを出すという戦略は、実用的で非常にスマートな解決策だと思います。この手法によって、従来の線形や二次的なシジジーに限定されていた議論が、より一般的な次数へと拡張されました。結果として、計算機台数システムでの実装が容易になり、従来の全指示 G モジュールを計算する方法よりも格段に高速に因関数を求めることが可能になりました。さてさて、今日は準射影次元や二次常微分方程式からアフィン局面、相不完全タンバラ関数、随伴テストモジュール、そしてテンソル積極面までかなり濃い内容を駆け抜けました。かなり専門的なトピックが並びましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。